こんにちは、ベーシストの美徳です。今日は魅力を感じたミュージシャンっていうテーマで話をします。お便り回答をですね、ラジオネームメタルコア好きのペンキ屋さん、メッセージ、美徳さんこんばんは。エミュアー来日ツアーからラストデイドリームの企画までお疲れ様でした。エミュアーの大阪公演に参戦しました。音源も最高ですが、やはりライブで見るセーリングは格別でした。ここから質問です。美徳さんがその人の魅力や技術力などで惹かれたミュージシャンはいますか？またそのミュージシャンを見て技術やプレイスタイルを研究したりしましたか？美徳さんをはじめミュージシャンの方たちは技術力を磨くために練習もそうですが、それ以外に心がけていることはありますか？というのも、私は仕事が技術職なので、上手な人の作業を見たり自分なりに真似したりして見ています。そんなわけで気になって質問してみました。次は11月のブレイクダウンサニティ大阪場所に参戦します。ヨーロッパツアーを経てバキバキに仕上がったセーリングを見れるのが楽しみです、ということで、メッセージありがとうございます。大阪のねライブも来ていただいて、11月もねまた来てくださるということで、また会えるの楽しみにしてます。ありがとうございます。で、ご質問はというと、魅力や技術力で惹かれたミュージシャンの方はいますかと。まず僕がベースを始めた当初を一番よくコピーしたのは、バンプオブチキンとミスタービッグとレッチリですね。バンプオブチキンは言わずもがな。で、ミスタービッグはもうテクニカルすぎて早すぎたんで、もちろん原曲の速度では弾けなかったですけど、まあ遅いテンポでね、こう、楽譜見ながら弾いてみて、あ、こんなフレーズを3倍4、今自分が弾けてるテンポの3倍4倍の速度で弾いてるんだ、すげえみたいなさ。やっぱその視覚的な見た目のね、弾き方のかっこよさもあって、ビリーシーンは本当に僕は憧れましたね。うん、指弾きでさ、3本4本とか使ってなんか見よう見真似で練習してみたりしましたよ。で、レッチリも当時僕結構ハマってて、確かリアルタイムでステディアム・アーケーディアム、あの2枚組のアルバムが出て、CD タワレコで買って、で、楽譜も買いましたね。バンドスコア。で、全曲一通りベースラインとかさらって、でその、フリー、レッチリのベース、そのフリーと僕、今の僕の奏法っていうのは違うんですよ。彼は指弾きで、スラップで、でも僕はピック弾きです。でも、当時は自分まだ指弾きでやってたのもあって、でだそのベースライン一通りさらって、なんていうか、ベースラインの作り方みたいなのは実は結構影響を受けてる気がしますね。やっぱ楽譜でさらってたので、うん、だ3つに絞るのであれば、バンプオブチキンとミスタービッグとレッチリかな、うん、がその楽譜でちゃんとさらったという意味では、この3バンド、3ベーシストに魅力は感じてました。で、技術やプレイスタイルの研究っていう意味で言うと、まあもちろんビリー・シーンの映像とか、レッチリのフリーの映像とか、山ほど見はしました。でも、その後僕、ピック弾きに移行して、で、メタルコアやり始めたので、そこからはもうあんまり、なんていうか、特定のベーシストあんまり参考にしないっていうか、参考にできる人がいなかったですね。まあ、もちろんパークエイドライブとかね、オーガスト・バンズレッドとか好きで、PV 見たりライブ映像もう毎週のように血まなこになって漁ったバンドはいますけど、要はメタルコアっていうジャンル自体がまだ歴史が確立されてなくて、なんか要はクラシックとかジャズみたいな領域にはなってないじゃないですか。まあ、当時だったらなおさらね、もう10年以上前の話なんで。だからその状況で別に、なんていうか、メタルコア教則本みたいなものもないし、だから、その、まあもちろんその根本的なベースの弾き方とかっていう意味では、世の教本読みましたし、ビリシンとかレッチリのビデオとか見ました。ただ、メタルコア分野っていう話になってくると、あとはもう、とにかく実践あるのみっていう感じでしたね。で、それこそこのメッセージで、言っている上手な人の作業をよく見たりしてますっていうことですが、まあこれもバンド、まあ僕も同じです。 メタルコア系に関しては一緒にツアー回った海外のアーティストからめちゃくちゃ影響を受けてますね。うん、特にパッと出てくるのだとギデオンの2個前の来日かな、最後に来た時が確かゾーズフーフィアのメンバーがベースになってたと思うんですけど、それの前の来日の時のベースがもう本当に最強すぎて、もうやばかったですね、あれは。もうなんていうか電撃が走ったっていうか、もう音もすごかったしライブもすごかったし、やっぱアメリカでツアーガンガン回ってるバンドってマジで半端じゃないなっていうのを、うん、思いましたね。まあこの間っていうかつい最近エミワと一緒にツアーしても思いましたけど、やっぱアメリカでゴリゴリツアー回ってるバンド、トップのバンドってもう本当に半端じゃないなと。で、何が半端じゃないかっていうと、まあもう言葉じゃ説明できないんですよね。あれは現場でライブ見た人はわかると思いますね。あのグルーブとかいう言葉使うのもなんか僕からしたらなんかちょっと安っぽくなっちゃうっていうか、まあ別にグルーブって言葉自体はいいんですけど、そのあのライブに対してグルーブっていう形容詞でいいのかっていう、なんかもうもはやそのレベル。もうあれ何なんでしょうね。エミは僕4日間フル尺で毎晩見たんですよ。もう体に覚えさせるしかないと思って、この感じを。まあもう前回来日した時も見てますし、ギデオンの音もね、同じように体に覚えさせてきましたけど、やっぱそれで、ま、なんかそれを踏まえて、2024年、また見て、いや、やっぱやばいなと。アメリカのトップのバンド、マジでやっぱやばいなと。うん。あれ本当に見よう見真似というか、もう目で見て、耳で聞いて、生の音を、で、体を、自分の体を震わせて、もう覚えるしかないみたいな。あのリズムの感じっていうのはね、もうなんか言葉にするのが非常に難しいですね。でも本当に僕は、そういう、海外のアーティストとツアー回ってライブ見てっていうのでめちゃくちゃ影響を受けてます。いや、やっぱエミはやばかったですよ。ボーカルとギターは前回の来日の時もね、見てますし、もうやばいのは知ってました。もうその時から。うわ、これは半端じゃない。もう最高すぎると。でも、なんて言うんだろうな。その、あ、やっぱりすごいなって思わされることの異常性？これどういうことかっていうと、その、よく相変わらず、久々にライブ見たけど、相変わらずかっこよかったですみたいな言い回しあるじゃないですか。で、僕、あれあんまり正直言って好きじゃなかったんですよ。なんでかっていうと、いや、やってる側の感覚からするとね、いや、相変わらずってことはないでしょ。もう僕ら、日夜、進化してるし、いろいろ変えてるし、いや、相変わらずって、みたいな。なんかその、前とあんまり変わってないですね、みたいなニュアンスで捉えてたんですよ、僕は。でも、よくよく考えてみたら、ライブに対する審美眼っていうか、価値観、尺度が、なんていうか、変わらないわけないよねって。それは僕も君も。やっぱ去年、一昨年とか、まあ、5年前、10年前よりも、今の方が、より、まあ、言葉選ばず言うと、厳しいっていうか、その、よりハードル高くなってません？その、いろんなライブを見てきた結果、より、なんていうか、求める水準が上がってるっていうか、でも、その、自分の尺度が変わっているにもかかわらず、久々に見て、やっぱり相変わらずすごいなってこう思わされること、それつまりそのミュージシャンが進化し続けてるっていうことだと思うんですよね、僕が思うに。そのだって前回見た時と全く同じだったら、その見る側の尺度は上がってるはずなんで、いろんなライブ見てきてね。でもその上で、あ、やっぱりすごいな、やっぱりやばいなって思わしてくるってことは、うん。いや、だから僕もね、こう、久々に見てくれた人に、やっぱりセーリングすごいねと、やっぱり美徳さんのベースの音すごいですねと、そう、なんか言ってもらえるように精進したいなと思いました。というわけでお便り送ってくださり、ありがとうございます。ではまた明日。